もうすぐ20歳20周年20歳はもうすぐ20周年石川本マブルの B-side your life
卒業式はもう正直言うけど小学校の時泣いたのを覚えてるっていうのと
あ
とは、まあ、高校しかもう厳密で覚えてなくてこれも、うん、さんま御殿とかのアンケートにはもう書くほどのことでもないエピソードしかないんだけど
いやまあでも なんかいいじゃないその心が綺麗な頃の石川君
がいやうちの高校はだから校則がなかったです浦和西高っていうのは校則がなくて服装も私服で OK だったから卒業式も別に何着ていってもよかったんですよ、
うん、
なので、同期の野球部員全員で野球部のユニフォームで出るっていう
ああそういうのあったんだそれ OK だったんだねすごい
何着てもよかったから、うん、であと覚えてることはテニス部だったかななんか学年の中でもこう陽キャの子が加藤くんって子だったと思うんだけど、うん、なんかねうちの高校卒業式の時に舞台でお芝居やったりなんか出し物やったりする人たちがいたのよ。
その卒業生がやるの
卒業生だったと思うんだけどな、
うん、
でそれでその加藤くんっていうかよくわかんないけど最後に一人でステージのところに、腰掛けてなんでかわかんないけどレッドイットビーを歌ってたっていう
腰掛けてレッドビ
ーを歌ってたってことだけはなんとなく覚えてる
ちょっといい絵面だなそれ
まあちょっとエモい感じもあるし
なんかいやもうそれなんだけど、うん、若干シュール味もあんのかもしれない、
うん、
なんか漫画家さんに漫画化してほしい、
うん、
それさ、うん、そのなんかさ、うん、ほら定期的に、うん、地元 その高校の時の同級生飲むとか言ってたじゃん
まあ何年かに1回ぐらいで野球部の同期と
あれ野球部の同期以外にもさ
あ中学の時の同級生が
中学その後なんか差しでどっか行ってその友達の女の子の息子がすげえ大学に行
ったそれはね中学グループで
ループ
ああでもねそのこの前子供の息子さんの話をした子は中学高校が同じだったの
ああそうなんだ、
うん、
そのさ高校生のチームでさ、
うん、
こうなんか集まってこう飯会とかないの、
うん、あのねこれはまあ私本当に高校の時野球部のやつと以外つるんでなかったんです
ああなるほど
、うん、なので、うん、野球部以外で友達は皆無と言ってもいいんです
友達がいない人
それで言うと、
クラスに友達がいない人
文化祭の思い出ですか文化祭は高校1年2年参加してませんでした
じゃあ何してたの
部室で麻雀です
バカかよなんか野球部の出し物とかなかったの
ないない
そういうのなかった
の野球部はバンカラであることが正義みたいなその学校行事とかに参加したりしないですけどね僕たちみたいなのが正義みたいな空気感があったの学校行事とかに真面目に参加したりとかしませんよっていうのは
ああそうなんだ
そうそうそうそう
なんていうかさそれ振り返るとさ、
うん、
それってその高校卒業してからさ、
うん、
なんかもったいないことしたなぽっかり穴が開いたなっていう感じなんない
いやそれで部活を引退した3年生の時初めて文化祭に参加してで、
うん、
パイ投げだったんですよね
お
それでなんか俺も生クリームだらけになってそれで、初めて文化祭の打ち上げというものにも参加しました
そのパイ投げって何のクラスの催しで
ク
ラスの催しがパイ投げだった
そうそうそうそうで参加してまあ本当にあんまり大きな声じゃ言えないですけれどもクラスメートの女の子の親がやってるスナックを貸し切るみたいな
あー分かるでもそれ分かるなその誰んち行こうぜみたいなやつの関係で行く
わけ
でしょ
延長線上で、
うん、
クラス全員が行くっていうのの感じで行ってでそこで初めてまあ 野球部外でもクラスで男子に数人だけ仲いいやつはいたんですよ。だけど女子とは喋んない、チャラチャラしてんの俺一番嫌いだからみたいな感じだったの。俺はチャラチャラしてんじゃねえよが口癖だったから俺。
違うでしょ、コミュ障だったんでしょそれは。もう石川君コミュ障説をなるべく強く訴える。
でクラスの女子と初めてそこで話をして、あ、石川君ってこんな人だったんだって言われたのはすげえ覚えてる。
あ、見つけてもらったんだね、よかったね。
でも、数年前だから去年か一昨年だったかな、50歳になるかなんかの時に、高校の同窓会が開かれて、原口っていう、3年間のうち2年間同じクラスだったかな、で野球部で俺がキャプテンで原口が副キャプテンだったんですけど、原口と2人だけしかまたこれが同窓会で参加しなきゃ他のやつは行きたくないっつって言って。そんで
俺参加しないのが正義だからね。
そうそう、俺と原口だけ
何しょってんだよ、
俺と原口だけ参加しようぜっつって言って、もういい年ですさっつって言って行って参加したら、見事2時間ぐらい話す相手が誰もいないっていう。
寂しいな、後悔するだろそうやって。いや
俺は原口、原口は帰ろう帰ろうって言ってたんだけど、原口これは青春時代の報いが来てるんだと。だからこれは罰を受けなきゃいけないんだと、この気まずい時間が罰なんだよって言って。
原口くんはさ、この後もそのしょっていきねばならなくなっちゃったんだよ。
そう、
よくよからぬよからぬだなそれな。あ、そう、いやだからその文化祭はそんなんだとするとさ、体育祭で運動会みたいなのはどういう感じ
だ。だから運動会のことはもうだから小中はいまいち覚えてなくて、だから高校は同じですよ、体育祭の日は朝出血取ったらそのまま野球部の部室行って麻雀やって、棒倒しと騎馬戦だけ出るっていう。
ああ、そうかそうか。リレーとかさ、その走る競技とかなかった。
ああ、そういうの多分さ、選手偽名ホームルームかなんかやってるじゃん。
あ、やるよね。そういうので、いやなんか運動部出ろよみたいな感じになんないの。
まず多分そのホームルームにも出てない。
あ、そうか。そのホームルームって出なくていいやつなんだ、うん、そもそも
分かんないよ。
だってそれさ、大体ほら先生いたりさ、月曜日の1時間目とかだったりしないの。あ、うん、1時間目か分かんないけど何時間目か。
これはまたちょっとあれですけど、浦和西高校ではですね、休校っていう制度だったんですよ。
休校、
自習ではなく休校、大学ではあるでしょ、
講義がお休みっていう休校。
休校。
ああ、なるほど。
自習ではなく休校と呼んでいたんですね。
うん、
で、
それ学校がそう呼んでた。
そうなんですよ。で、
資格が勝手に呼んだ。
分かんない。生徒たちはみんな休校って言ってたんです
けど。名付けてるやつじゃんそれ。
でプラス、まあこれは野球部だけではなくどこの部活もやってたんですけれども、先輩から、1学期学期ごとにこの授業は何回までサボって大丈夫かっていう情報が出回るわけですよ。それでその休校と合わせて、あ、じゃあちょっと次日本史か、日本史サボっても大丈夫だな、まあ、つって言って、でサボって2時間くっつけて、なおかつここに昼休みとかつけて、ここずっと麻雀やるみたいな。
あ、なんかさ、いやもうこの高校あたりの思い出を今聞くに、
うん、
石川君の言ってたとこって、うん、ほぼ大学だね。
大学なの。だから俺も
だから小中大みたいなこと
だ。そう、だから俺その大学行かなかった理由の一つが、これと同じこと4年やってもしょうがないから早く仕事しようと思ってた。
同じことをやらないで高校として行けばよかったのに。違うでしょそれ。
そう。
やってもしょうがねえんじゃなくて、たまたまそもそもやってねえからやる気もねえってことじゃん。
いや最初からだけど、なんかこういうまあだからシステム的にさ、大学似てるっしょ多分、そのなんつうの、過ごし方とか、その適当に授業をサボってみたいなこととかって、なんかこうもうその高校時代である種満喫しちゃったから、なんかもういいな、これを高校と合わせて7年間この生活するのって人生の中でもさすがに無駄だなと思った。
いやだからそれは学校の仕組みじゃなくて石川君が勝手にそうしてただけでしょ。
であのね、浦和西高大体みんなそうなの
よ。だとするとさ、うん、その高校卒業して高校の同級生の集まりって、
うん、
関係が薄いよね。中学より薄いんじゃない？
いや、これがね、だから我々はさ、部室に引きこもってた人間だけど、もっと陽キャ高校なの、ランニシコって基本的に言うと。で、学校行事大好きみたいな人たちが集まってるのを、俺たちが舌打ちしながら尻目に見てるっていう。
まあそういうとこも大学っぽい雰囲気あるな。確かにな。ああ、だから、その大学っぽい学校に石川君は陰キャとして3年間過ごしちゃって、だから陰キャがこの後大学行ったとしても、さらに4年間この陰キャ側で過ごさなきゃいけないの意味なくねえだよね。
ああ、でも、野球部としては、なんつったりとかな、陰キャとかじゃなくて、野球部員として生きてたの。その、クラスと別にコミュニケーション取りたくないです。野球部が一番面白いんですもん。みたいなスタンスなの、全員、その野球部の雰囲気として全部が。
なるほど。
なんつったりの、もっと言うと、立ち悪いのが、クラスのやつとか下に見て
た。立ち悪いな。そんなのエピソードトーク何にも出ないじゃん。ていうか、エピソードトーク聞いても、覚えてても言えないやつ、放送されないやつだらけ。
あのね、もっと言ったら共感されない。
共感ないから放送もされない。
そう。
もディレクターとしては切る話。これ石川君にこの話聞いても全然ダメだわってなって、うん。
クラスのやつのことをつまんねえって思って下に見てたの。
だからさ、タレントさんがすごいんじゃなくて、うん、石川君がエピソードトークに貧弱なだけなんだよ。
そうなんです
よ。結局のところ。なんかもうちょっと人もやった話みたいなことがあったらいい。もしくはそのみんながやるんだけどだいぶちょっと違っちゃったけど一応やったっていう方がいいわけでね。
いやだから、
だから棒倒しとかさ、騎馬戦とか、うん、例えば棒倒し全勝ですとかさ、
いや結果覚えてないけど暴れたことだけすっげえ覚えてない。
どうせそんなことだろ。
その暴力を振りたいっていうことでしかなかったらと、
まあ、合法みたいなところ
。そう
およそね、騎馬戦なんか特にそうだよね。
だからちょこっとさっき言おうとんだけど、高校の時の修学旅行はまあだから広島行って、確かね、徳島っていうクラス別コートで徳島が一発挟まって京都2泊だったのかな、うん、みたいので京都1日もう完全自由行動、班とかじゃなくて自由に、本当に自由に行動していいですって日があったんだけど、俺もう京都さ、なんだろう、小中の修学旅行である程度観光名所行き尽くしてるわけですよ。だからもうマジじゃん。また原口なんだけど、原口と、おいちょっとマジでさ、どこも行きたくね、行きたいとこないんだけどみたいな話して、そしたら原口が、別に俺もどこも行きたくないよって言うから、ああじゃあさつって言って新聞を大量に買って地下鉄で読み続けるっていう。二人ともずっと地下鉄で何往復も新聞を読んでるっていうのを過ごすっていう。
何やってんの原口くんもさ、それさ、ちょっとこのさ、原口くん呼んで、ちょっとゲストに呼んでよ、これ。何やってたの。
原口さんは今埼玉県警で真面目に働いてますから。まあ、結構 B サイリスナーいろいろ覚えてっていると思うけど、そもそもなぜ原口が警察官になったかっていうと俺のせいなのよ。俺が、俺もだからどっちかっていうと高校入る前から早く社会に出たいというか強かったの。だから大学多分俺行かねえだろうなと思ったし、で俺は当時危ないデカと両津勘吉に憧れてたわけですよ。だから
嘘が
俺は高校卒業したら警察官になるわって話を原口によくしてたわけですよ。したらそれに影響されて原口が警察官になって、俺は途中で話が変わって放送関係の仕事に就くって言い出して、
はしご外したんだよ。ひどまあ、
ちなみに浦和西高は当時で言うと入学するのに平均に偏差値が67ぐらい必要だったんです当時。それなりに進学校なんですよ。で、まあ、こういうところも生意気な感じなんですけど、浦和西高は当時4年生高校っていうのを自分たちで自称していて、3年やったと1年予備校行ったら大学行きますよっていう、地頭はいいからっていう。
ああなるほど。
だから青春をエンジョイしまくって3年間、1年も予備校で真面目にやれば大学行けるみたいなところだったんですけど、まあだから基本的に言うと、みんな大学進学希望で来てる高校だったんだけど、俺たちの学年で俺と原口だけは大学行かなかったの。
3年経ったら大学をとりあえず受けようよ。
原口は就職し、俺は専門学校に行きっていうので
受けないっていう選択はもちろんあってもいいんだけど、
そう
いやまあ人生の選択だからそれは全然いいとは思うんだけど、それにしてもその その石川君と原口君はね、あのエピソードトークを全く求められない、あの何とかの思い出ありますかって聞いても話せない話しか返ってこない
だからそれとこれも B さんに話したことあると思うけど、修学旅行のもう一つの思い出としては2年の秋だったんですけど、当時俺と原口とマネージャーの浅間っていう女が同じクラスだったんですよ。で新幹線の帰りの新幹線ですよ、京都からの、俺と原口が3人掛けの席の通路側の2席に座ってて、俺たちの前が女子3人で、その中の1人に マネージャーの浅間がいたんですよ。で俺と原口そういう風な過ごし方をしてたから、もうなんつったよな、くそつまんねえなーみたいな感じで寝てたんですよ、新幹線で。こう机出してベーンって頭つけて、で俺途中で起きてたんだけど、俺と浅間が当時すっげえ仲悪かったの女性マネージャーと。それなんでかっていうと、もともと浅間って女の子は野球部の酒井っていう一番仲良かったんだけど、俺が酒井のことが好きで入ってきてるから、そういう恋愛とか持ち込むの俺大嫌いだったの、チャラチャラすんだと思ってたから、もともとなんか気が合わなかったのこの浅間とは。ほんでなんかマジでマネージャーと首相なんていう関係なんだけど、ほぼなんか必要なことしかコミュニケーション取りませんみたいな感じ、
愛し角の首相だから、ね、
そう、はい、だったわけよ、うん、したらどうやら浅間が俺との関係に悩んでたらしく、俺がもう寝たふりというか目はつぶって頭を机につけてたんだけど、新幹線の浅間は俺が後ろに座ってる俺が寝てると思ってその同じ並びの女友達に石川君との関係がうまくいってないって相談を始めたっていう、
ほうほうほうほうほう、はいはいはい、
はい、それを聞いて、うん、てめえ何野球部の恥見て恥を晒すみたいな話してんだよって、ますます俺が嫌いになるっていう浅間のことっていうことがありました
ますます嫌いになる方向で話終わり、
そう
なんだよ、なんかもう一アクションないかなって今期待しちゃったんだけど、
ないよ
なんかいや漫画家さんにさ、ここの部分だけ切り取ってなんか、あの再現石川君の人生を再現する漫画書いてほしいな、
全てハッピーになるわけじゃないんです人生っていうのは
いやそうなんだけどさ、
ただでもその後何がきっかけだったのか、でもまあ普通に和解というか普通にまあある程度同級生として仲良くなりましたけどね、なんか浅間とも、
そうなんだ、
うん、
いやもうその話もさ、エピソードトークありますかって聞かれてさ、ないことになるあるのにないことになる、
これさ、ある種さ、まあ我々50代入ったわけじゃない、入ってるわけじゃないですか、これのエピソードとかありますかっていう無茶ぶりをあえて受け付けることによって記憶力を落とさないようにするっていうのはあるかもしれません
ね。ああ、なるべく思い出すっていうね。
ああ、うん、もうひねり出してでもエピソードトークするから、まあやっぱ思い出系、思い出ある系がいいよね。あの思い出、こういう、なんとかの思い出ありますか、
うん、あと、うん、あのそれもし聞いてくださるんなら、うん、ご自身のこともちょっとだけ書いてほしいかな。
あ、
僕はこれ、あの、僕はここのお祭り出たことありますとか。
あ、なんとか、まあ、うん、ネタっぽくするならあえてすっげえ絞り込んでもいいよチンジャオロースの思い出ありますか、
あ、そうね、はいはい、いいと思います、それ、そういうのもいいね、うん、チンジャオロースの思い出ね、なんかあるかね、ある、
あ、これをだからエピソードトークと考えるか普通オタとして考えるかだよね。こっからチンジャオロースきっかけにトークを膨らませていくんだったら、俺はこれもよく B さんで話すけど、中華料理のオーダーの幅が狭いに保守的ない
よ。だからそのチンジャオロースの話ではなくなってってしまうっていうことで、
けど、うん、だからチンジャオロースに関しては、まああの子供の頃ピーマンがあんまり好きじゃなかったから基本的に今もあまり好きじゃないっていうことぐらいしかないんだけど、
そっちのがいいと思うわ。
ああ、
変えてっていいとすると、うん、何でもありになっちゃう気もするので、
うん、
変えられなくて、うん、なんだつまんねえなってオチになってもいいと思うんだよ。
あ、
うん、だからピーマン嫌いだから食べてませんで、うん、はい終わりでいいんじゃないかな、そっちを募集して
る。それで言うと、あ、じゃあもう必ず思い出かエピソードトークに限定して、そのなんていうの、テクニック的なものは使わないその話をすり替えて広げていくっていうのは使わ
な
く
て、あの広げたりしなくていい。
それで言うとさ、俺あそこ、あの なんつったっけ、やべえど忘れしちゃった、俺とんかつすげえ好きなのよ、
うん、
とんかつ好きなんだけど、結果うまいとんかつは日本放送の隣のビルの地下にあったとんかつ屋のとんかつが一番好きなのね。
丸屋
丸屋丸屋のとんかつ
丸屋で石川君と会ったな、そういえばなんかあれ石川君よく来てんのこれみたいな、
それで言うと丸屋のとんかつもまあ別に美味しいなと思って食べてるんだけど、ソースが好きな気がするんだよ俺。
あーソースあそこのソースまあ美味しいね、うん、美味しい思い出あるわ。
かといってさ、何かすげえ特徴があるかってことはないんだけど、うん、なんかあそこのソース俺の口に合うなと思ってて、だからもっといいとんかつ屋と言われてるとんかつ屋さんあるじゃない、お高いし肉もいいの使ってる、うん、だけど丸屋と比べて丸屋の方俺好きなんだよね
あーなんかソースが好きっていうのは分かるな
し、あとさ、うん、やっぱ口に合う合わないだよね、
うん、だと思う、うん、
一番口に合うのは安いやつなんですっていう
そうなんだよ、なんか見つける欲がなんかだんだん退化してってんだよね、それ良くないなとは思うんだけどさ、なんかもっと美味しいものがあるはずだと思ってこうチャレンジしないっていうか、
いや
それ良くない気もするけどね、そういう
分かるな、なんかさこれちょっとな最近の悩みっちゃ悩みなんだけどさ、もともと俺食に対してすごく保守的なくせに、保守的な上にさ、なんかさ年を重ねていくとさ、もういろんなものも一応食べてるからさ、あそこに行けば外さないのがわかるじゃないですか例えば中華だったら自分が行ったことある店のリストの頭の中のリストの中からまあここ行けば外さないなで分かるじゃん、とんかつだったら丸屋行けばいいやとかで言うとさ、やっぱ外さないとこに行きたくなるんだよねその新しいところより、
わかる、外したくないってある、うん、
その
でもね外したくないは、うん、食ってものが仕事の合間のものだからなんだよな、
あーし、あとさ突発的にさ今日どうしても分かんないけど醤油ラーメン食いたいなみたいな日あるじゃん、なんか
あるそれはすげえ
なんだよ、それな、そうなるとさもう冒険しないよね、自分のリストの中からピックアップしてあそこ、なんならあの店の醤油ラーメンっていうイメージの時もあるよね、なんか
それはね、うん、あ稲垣はちょっと違ってね、うん、それを一回キープに置いとくんだけど、うん、時間の許す限り、
うん、
ググるね、
ああ時間なかったらもうディストから行くよね、
うん、10分20分30分場合によっては1時間ぐらい待ち時間になっちゃってる時あるから、
あーあるね、
稲垣の量分はわりかしそういうのが多いから、その待ってる間にすげえググるあ、ね、でそれはね醤油ラーメンもそうだけど俺ねチャーハンが多いね、
あ
ーチャーハンをすごいググるった結果定番に行っちゃうっていう
だってさ
自分の中の定番
に、その店のチャーハンなら味とか全部分かってるんだもん、
分かってて、
で外さないんだもん自分にとって、
そうなのよ、ひとまずの答えとしてその偏差値70みたいなものをもう知ってるから、
そう
7580を探したいんだけど70に行っちゃうっていうの
があるね、いやなんかさそれが最近マジさなんか人生をつまんなくしてるような気がしてさ
まあそうかもね、そうかもしれないよ、
いや
探した方がいいんだよ、だからエピソードトーク作りに行った方がいいんだよ。
いやだからさ地方行くとさその別になんか調べないで行けるんだよね、逆に言うと。
あてもないから、
うん、
歩いて出会ったところでいいっていうね、うん。むしろそれがいい。
東京だとさ生地知っちゃってるじゃん。しかもさ東京にはさ星の数ほど飲食店があるのにさ、じゃあお前全部知ってんのかって言ったら、ほんと一握りの狭いもう端っこの店しか知らないくせにさ、その中で収めようとするじゃん。なんか。
そうなんだ、石川くんがさ、あと30年生きるとすんじゃん、
うん、
全部外食だとすんじゃん、
そうだね、
したら30年かける365日かける、
うん、
かける2か3ぐらいよ、だらまあそのざっくり言って2万食とか、
うん、
2万食もあるのかぐらいをさ、
うん、
そのまあ少なくとも1万食ぐらい、
うん、
外食で行った時に1万件行ける、
そうなんだよ、
1万件しか行けないんだよ
ただ逆に言うとそう1万件しか行けないし、西川貴教がまだ30代とか後半とか40差し掛かったぐらいの時になんか収録の合間に言ってたんだけど、だってさあれだぜ、俺たちもうこの後さこの先の人生1万食しか食えないんだぜっていうことも言ってたのよ。しか だったら外したくないよねっていう。うまいもん食べたいよねってい
う。そうだよな。一万食、うん、そうだよな。
いやー、なんかちょっとさ、そうね、そのちょっとした日々の生活の中から意識を変えていかないとダメかもしれないなっていう。
そうなんだよ。それそうしないとエピソードトークももう生まれないんだよ、
うん、だからさ、
お祭りも行った方がいいしさ、
まずさ、もう俺たちのこの考え方だったら、いやーなんか外見が良くて入った店食ってみたらすっげーまずくてっていうトークがないじゃん、まずなぜなら知ってる店しか行かないから、絶対安牌の店しか行かないから、
そうなんだよな。
いや、そしたら中華食いたいなと思って入ってみたら、なんか面白い中国人の店員さんがいてみたいなトークとか生まれないじゃん。もう店員さんも大体分かってるし。
あとそういうエピソードをさ、
うん、
お待ち の, その中華とかカレー屋さんとかで見つけようとせず、
うん、
焼肉屋とか、
うん、
1週間に一遍行くか行かないかぐらいのレベルのものを探そうとしちゃうからよくないよね。
そうだね、
飲み屋にしてもね。
ああ、
だからそのほら、いつかさ、うん、俺肉食いたいって言ってさ、
ああ
でジョジョ園のさ、
ああ
そのこの事務所から近いとこ行ってさ、あのタンとか食いたいみたいな話してたじゃない、うん、それってさ、エピソードトークっぽくしたい部分も多少は、
まあもちろんなんか、なんかがあればそれ次の週で話せばいいや
って、うん、そうだけど、その次の週で話そうとするやつをさ、ジョジョ園とかに求めちゃってるから辛いんだよね、きっと。探さないよね、ジョジョ園以外のとこもいっぱいあるのにさ、焼肉屋だったら。
いや、あるよ。だけどさ、あのネギタン塩食いたくないか。JJ のネギタン塩はうまいよ。
そうなんだよ。定番には理由があるからね。定番に行きたいもあるんだよな。
JJ のネギタン塩のことを思い出して、行きたくなるでしょ。ネギタン塩だけでいいよ、もうずっと。
あげくさ、それに行かず、
うん、ステーキ、
そのステーキ探すくなって、ステーキ行って、うん、ずっとカンガルー肉食って、
そうそう、
でもうちょっと登ってもう一回行って、なんかすごい脂っぽい肉食べたなっていう。
だったら JJ に行ってネギタン塩食べてればいいのよ。
エピソードとか残念だ
った。いや、まあちょっとこれある意味そういうところに通じるところもあるかなと思ってこのメール読みますけども、青森県水沢市32歳、給食中吉那須、かなり久しぶりにメール送りますと、最近ふと自分ってちゃんと休めてるのかなと考えることが増えましたと。というのも、何もしてない時間があっても頭の中でずっと何かを考えてしまってて、気づいたら一日終わってることが多いんですと。例えばゲームをしてる時も、本来ならエンジョイしてるはずなのに、この時間で他に何かできたんじゃないかとか、もっと有意義なことをした方がいいんじゃないかとか、別の考えが入り込んできてしまって純粋に没頭できない時間もありますと。逆に何か頑張った日でもこれで良かったのかと振り返ってしまって、結局どっちに転んでもすっきりしないというか、休んでも罪悪感、頑張ってもモヤモヤみたいなループに入ってる感じです。昔はもっと単純に楽しいからやる、疲れたから休むで良かった気がするんですが、いつからかそれが難しくなってしまった、しまいましたと。こういう頭の中のと頭の中の考えが止まらない時に切り替え方みたいなものがあれば、ぜひ聞いてみたいですということなんですけども、これは冒険してないっていう話にもなってくるんですけど、なんかまあ4月中がさ、ちょっとなんつったらいいのかな、なんか微妙に忙しくて微妙に暇だなって1ヶ月か思ってたのなんでかっていうと、大竹しのぶさんの水曜日の番組が4月1ヶ月間全部生だったんですよ。だから水曜日は NHK 行ってしのぶさん生やって、そのまま LF 行って乃木坂生やるっていう2階建てだったの。
なるほど。
まあ4週間、5週かな連続で。だからなんかその準備とかもあるから、月火水、火曜水曜とか B さんで一緒に思ったんですけど、火曜水曜だけすんげえ忙しいなみたいな。でもなんか土曜日暇だなみたいなのがあって、
パンパンかと思ったらスカスカみたいな、
うん、そうそうそう、なんつうの、ギュッと火曜水曜にいろんなものが集まっちゃってるみたいな。
あ、言っちゃうことあるよね、
うん、でもね、いや、そんでさ、土曜日何回か休んだんだけど、なんか人生は暇つぶしであるという考え方があるじゃないですか。
ああ、そうね、
うん、
うん、
それでまあ土曜日昼過ぎまで家で寝て、まあなんかちょこっと、まあそれこそデーゲームの中継とか見たりして、夕方からもうビール飲んでみたいな感じで、まあ本当に何もしない日みたいのをがあったんですけど、人生が暇つぶしだとしたら、俺中目黒で暇つぶさないで違うとこ行って暇つぶした方がいいんじゃないかなっていうのがすげえ思ったんですよ、なんか。
うんうんうん、
そのなんか例えば分かんないけど、極端なこと言うと前橋とかでもいいから、
うん、
なんか人生は 暇つぶしではあるけど、暇つぶしをする場所はをもっと広げた方がいいんじゃないかなと。同じデーゲームを見ながらビールを飲んでいるのでも、そのいつも生活してる場所じゃなくて違うとこに行ってやった方がなんか広がるんじゃないかなと思って、うん、その旅とまでは言わないけども、なんか環境を変える努力をするした方がいい、なんかより人生が有意義になるんじゃないかなっていうのはすげえなんとなく思ったんだよね。なんか、だからそのいつも同じ場所にいるんじゃなくて、違うところにちょっとでも時間あったら違うところに身を置くみたいなことの方が自分にとっても刺激になるし、吉那須の言ってるなんかこうちゃんと休めてんのかなみたいなことで言うと、ある種俺はその知らない街に行くと休めてはなくて、その旅行とかだとやべ明日どうやって過ごそうみたいなことを考えるんだけど、それは
行った先でね、
その分逆に言うと仕事のこと忘れられるからちょうどいいっていうのもあるし、知らない街歩いてるとそれだけ刺激になるじゃん。なんか普段見てない景色とかを見れるからすごい刺激になったりするじゃん。だから吉田さんもこれなんつって言うかな、こう自分の普段身の回りで起きてることを考える暇もないところに身を置くっていうのがいいんじゃないかなっていうのはすごい思うんだよね。
まあそうだよね、その純粋に没頭できないっておっしゃってて、
うん、
2つ3つ湧いてきちゃうっていうことだと思うんだけどね、
あとは、
やりたいことが複数あるから、まあちょっと それと戦うのなかなか大変かもしれないけど、
あとは、まあそれが悩み事とか怒りってこともあるじゃん。なんかあのムカついたこと思い出しちゃって眠れねえみたいなことあるじゃん。俺ここ数年考えないっていう技術を身につけて、
もうその
あいつのあの一言ムカつくなみたいなこととかも考えるからムカつくじゃん。だからもう何にもそのなんつうのネガティブなことは一切考えないようにする。で特にさ寝る時って不思議なもんでさ、仕事あの件のこととかなんかいろいろ考えてることって多いじゃん。しかもそれが次々に湧き出てきちゃったりすること、怒りとかさそういう不安とかがさ湧き出てくること多いけど、俺それをしないために何も考えなくする方法の一つに、架空のバッターと対戦するピッチャーになって配球を考えるっていう
異世界ものか。
そしたら、まあヤクルト戦か聞いてるってのもあるけど、5分もすると眠れる。
小説を読もうとして1ページ目で寝る俺と近いもの。
もう考えない方がいいから、ネガティブなことって。考えたら負けだから。もう。
まあそうなんだよな。そのなんだっけ、その吉那須さんがさ。いやまあ普段大変だと思うんだよ、その職業どうしようかなもあるだろうから、やっぱ2つ3ついろいろな考えが生まれるのは仕方ないことだよなとは思う。
いやしょうがないとは思うけど、
今仕事しててもあっちの仕事の方が良かったかなも思うだろうし、休みの日に4時間楽しめるものと、いやあっち行ったら2時間で2つできたなとかさ、そういうのも頭働いちゃって、だ全体的にさアンテナが高い状態にあるんだと思うんだよね。だからそのアンテナを全部折るために、もう許されるなら本当に別の場所に行っちゃうのが本当に物理的に
とか、もうだって違う土地に行ったらさ全部知らないことしかないから、めちゃめちゃ違うことに頭使うから、その今悩んでることじゃないことに頭使わないと、なんなら飯も食えないし。
そう、あとね、車で行っちゃダメね、どこへでも行けちゃうから、だから石川くんのように、
電車で
行ってで、その先のバスが祝日ダイヤだからなかったみたいなことの方がよっぽどさあどうしようっていうの
を含め
て、それまで考えてたことが全部リセットされちゃうから、そっからのは別の全く知らないアンテナが一個あって、
だから
これはいいかもしれないけど、
なんかさ俺はなんか旅行をしてる体だけどゲームをしに行ってるのかもしれないね。
桃鉄みたいなこと、
とかなんていうの、そのヤギ言った通りさ、行ってみたら祝日タイヤでバスがなくてやっべえなみたいな、どうするか、
ゲームそのものじゃなくて、うん、この場において
クリアしてく、
次どうクリア、この難局を乗り越えようかっていうことね。
まあ言ったら、言ってしまえばさ、ちょっとひどい目にあった方がフリートークとしてはいいわけじゃん変なエピソードトークとしては、
いやまあまあ
そうだね、うん、うん、いやだからちょっとまずは一個は家でできることとしては考えない、架空のバッターとの配球を考える
異世界だ
自分の持ち球
をこの
変化球であとはあれですね、ランナーが一塁にいた場合の、ここからどういうサインを出してどう展開していくか
って野球やってるか分かんないんだから難しい
な、もうなんかそういうこと、頭をなんか全く違うことに切り替えて、まあだからその野球は例だけど、自分の好きなこと、好きなスポーツとかに考えて、スポーツなんか一番いいんじゃない、こう全然さ、多分スポーツしてないじゃんきっと、だから自分と普段と違うところに頭を使うことに置くっていうのはいいと思うから、まああとは多分ね、本当稲垣でもさっき言ってる通り、もう場所変え、土地変えるだよね、
うん、物理的に全然知らないとこ行っちゃうみたいな感じの方がいいかもね。
いやなんかそう、そのさ、いや同じ人生が暇つぶしなら今本当に中目黒で過ごしてることってどうなのかなと思って思った時に、まあでもさ、連休中ってまあ宿も高かったりするわけじゃない、逆にさ房総半島とか南房総とかどうなのかなとか調べたりとかしてとか小田原ってどうだろうとか思ったりとか調べたりしたけど、うん、まあ、結果さ、なんだかの仕事だったから行かなかったんだけど、うん、なんかね、旅はね、なんつったよかな、うん、そういう意味で言うと精神衛生を守ることにもなると思います
あ、それはそうだね、そう思うね、
人生経験が、人生が豊かになる とかいうこともあるかもしれないけど、うん、あ、なんか俺は東京に帰るのが嫌だみたいな、なんか中学生みたいなことを言ったりとかするけど、なんかさ、結局ここにいると仕事のことが頭の片隅の中に入るんだよね、23区の中にいると、うん、それを全部忘れるっていう、
なんかね、あのパイプが綺麗になる、あ、パイプユニッシュとか、あの風呂釜のジャマみたいなやつと一緒で、そのなんか知らないけどこびりついているかもしれないものも、もう強制的に押し流す、
なんかさこびりついてんだよね
そうだと思う、うんうん、だからそれを押し流してツルツルになっていろいろ忘れちゃって、
そうそうそう、
アルバイト先とかにすいません忘れましたって、うん、頭下げるぐらいでもいいやって、うん、一回割り切るとなんかすっきりするんじゃないかな、
うん、いや、あとなんかまあ旅と言っていいか分かんないけど、この前ほらなんか大阪に結果4泊してきてみたいな話するじゃん、
何やってんだよあれもさ
いやなんかさ俺昔からさ、全国の主要な大きな町だから札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡みたいなところに1ヶ月ずつ住むっていうことやってみたいなと思ったの、う
ん、あノマドね、
ノマド、まあ、それをなんかこういうふうにやりたいなと思った時はノマドなんて言葉もなかったけど、うん、なんかさ、やっぱ結局さ、観光で行ってるとさ、上積みだけをすすって帰ってこない
上積み、
いや、その土地の、
まあ、上積みといえば上積みかも、まあ、住んでる人とか、
うん、
なんかその地方を押そうとしてる人たちからすれば、まあ、上積み
ちゃう。だってさ、やっぱさ、札幌行ったらさ、まず海鮮食べたいしジンギスカン食べたいじゃんで、うん、札幌で美味しいイタリアンを食べようって気持ちはあんまなんないじゃん俺たち
イタリアン行こうとかは、まあまあまああんまり探さないから、
ね、そう、うん、いやだけどなんかさ、最近さ、その名古屋よく行くじゃないですか、なんかそれこそ気分転換みたいので、最近になってやっと名古屋飯を食わなくても平気になってきた名古屋で、
ああなるほどね、はいはい、わかるわかる、あそういうのあるね、
うん、
うん、なんか大阪行ったからって別に粉もんでなくてもよければ、
そう、
うん、っていうことだよね。
で大阪にさ4日もいるとさ、だんだんそういう心境になれるのよ、なんか
別に、まあ、大阪なんか特にそうだろうね、
うん、いやそれこそさ、これも B さんに前に話したことあると思うけど、昔さ西川貴教のファンクラブの仕事で大阪でイベントっていうのがあったんですよ。それでまあ本番終わってからスタッフの人が、西川さん今日打ち上げどうしますみたいなこと言って、まあ当時俺もまだまだ若かった時期だったから、まあ30代でこぼこだったから、そんなに大阪に頻繁に行ってたわけじゃないから、まあ今日は絶対まあお好みか、もしあれだったらフグテッサとか かなとか思ってたら、チカが、ね、したらチカが、今日中華がいいなって言い出して、ああそっか、まあそうね、大阪なんか仕事でいくらでも来るもんね、あそれはそれは今日食べたいもん食べれた方がいいわと思って中華に行って、なんか俺釈然としない気持ちでいたんだけど、そういう風に全国でどこでも過ごせるようになれたらいいなと思ってんだよね、なんか、うん、だってさ、まださ貧乏症じゃない広島とかさ、そう第二のふるさとでもあるからさ、しょっちゅう行くよ、でもやっぱ未だにお好みは絶対食いたいもん。
いや石川君はだから、うん、あれだよ、あの貧乏症っていうけど金遣い荒い部分もあるから、あの少なくとも近藤さんと飲みに行くのをやめればいくらでも豪遊できる。
まあまあそんな感じで、ちょっとまあね、まああの本当環境を変えるとかいうことが、まああとあれよね、多分家の中で完結してることのような気がするんだよ。
まあね、その仕事を探してるから、うん、なかなか出かけられないとか、うん、連絡を待ってるとかいうこともあるだろうね。
でもまあ家から出るでもだいぶ変わるから、同じように考えちゃったとしても、ある不安とか怒りとか悩みみたいなこと、でも家じゃない場所で同じこと考えたら違うことになるかもしれないから、マジ本当にちょっとしたことでいいから旅行に行けたら行けばいいし、その何家から出て環境を変えるみたいなことでもなんかだいぶ変わると思うから、
うん、
うん、あと本当もうね、入ったことない店入ろう。
まあそうだよね。でしかもそこへはさ、その自転車で行くみたいなこといいんじゃないの、あの自転車でだって、
うん、あの米軍基地行ってましたからね。自転車で米軍基地ってもうさ、実名だけ見たら自爆テロですよそれ。
騒がせだよね、
うん、ということでエンディングです。うん、なんか思いのほかいろんなエピソードトークを話してみたね。
そうね、具にもつかない話だけど長回しして してしまったね。
な
あのさ、うん、それこそ稲垣だと、うん、サイクリングによく行くってパス、うん、でそうするとさ、途中でパンクしたと、
あ楽しい、ね、
どうやって帰ろうか、
楽しいねそれ、
これはねすごい燃えるのよ、うん、でパンク以外にも、変速機、うん、後ろの
ギアが
ギアチェンジしたいところが壊れちゃって、もうチェーンが引っかからなくて走れないと、
うん、
でそれで、それ栃木県走ってた時に、うん、そういうことがあって、で2キロぐらい頑張ってその近所の駅まで行くと、益子っていうところが、
はいはいはい、益子駅の益子、
益子駅の益子、はい、で益子までどうやって行こうかを Google マップで調べる、うん、調べてみたら本当にラッキーなことに微妙な下り坂がずっと続くっていう。すごいラッキーだったの、ね、それで益子まで行った、で自転車袋詰めした、そっからもうねダイヤの悪い悪いの農家鉄道とかに一生懸命乗って帰るっていう、はいはいはいはい、なんか必死で帰った覚えあるんだけど、そのことは忘れられなくなるからさ、いい思い出なんだよね。
まあそのなんつうの、苦労は勝手でもしろって話じゃないですけど、俺ほら城好きで見に行くって話するじゃないですか、俺それ城、まあ駅から城まで離れてることって結構あるんですよ。その昔の城下町に鉄道を通すの嫌がった人たちも結構いるから、その SL のすすが飛んでくるのが嫌だっていうので、うん、駅を中心部から外したりすることもあるから、うん、で言うとその苦労は勝手でもしろじゃないですけど、うん、俺城駅から城までは必ず歩きか公共交通機関しか使わないようにしてるの。タクシーでは行かないっていう、
うん、あ、なるほど、うん、あれね、うん、あのなんかジュニアさんの逆ね、
そうそう、
タクシーは乗らない、
乗らないっていや、なんかそうするとなんか街の様子とか、あこんなとこなんだとか分かるし、まあなんかな、この言ってしまえばさ、地方が廃れてるで行ってる姿みたいのも見れたりするし、なんかうん、し言ったらさ、リスナーとかでもさ、なんか例えば俺があなたの地元に行きました、大して有名な町じゃないです、でもあそこ歩いてこんなところがあったよって言ったらさ、すごい喜んでくれるじゃん、嬉しいしさ、地元の来てくれたんだ、本当に来てくれたんだみたいな、うん、だからそれでいいかなとか思って、そのなんつうの、よっぽどさ電車の時間がやべえとかじゃない限りタクシーを使わないで歩いてからこそ話せることもあったりするから、うん、なんかそっちの方がいいかなとか思っているんですけど、
まあそれも、まあ、石川君の場合あれだよね、うん、あの趣味が実益を兼ねるっていうか、
うん、
まあ、結果体験がその、うん、次のエピソードトーク、まあ、あるいは台本作りとか、 まあ、急に生かさずとも巡り巡って使える話になっていくっていうこともある。
まあこんな言い方あれですけど、例えばそれこそね、1年前の今頃で言ったら大船渡に行ったのは個人的に行っただけだったのに、それが大船渡の山火事のことについて仕事になるみたいなこともあるし、能登もずっと個人的に行ってたけど結果忍さんのところで仕事になって形になったしみたいなことで言うと、うん、なんかまあどこで仕事につながるか、まあ、俺たちみたいな仕事だからかもしれないけど、うん、分かんないから、まあ本当
あと無理に仕事につなげなくてもね、
そうその
なんか気分が変わった、うん、なんか仕事とは全く関係ないのになんか結果宝物手に入れた的なことがあるかもしれない、
うんうん、まあだから家から出るです、まず。
あ、そうだね、宝探しに行けばいいんじゃないかしら。
いうことでございまして、なんかお知らせすることあったっけな、大竹しのぶさんの舞台ジプシーがこの連休明けぐらいから始まるかなというところでございます。確か大阪名古屋福岡公演があったのかな、石川さんはですね、もしかして福岡公演に行こうかなと思ってます。福岡そのなんていうの、俺地方の劇場ってさなかなか行く機会ないじゃない。
ああまあまあそうだね、
うん、だからなんかちょっと福岡の劇場に行ってみよう、いたいなって気持ちもありつつ、う
ん、あれ大竹しのぶさんのラジオって全国放送だよね。
ですです、
うん、ってことはやっぱり地方公演あれば、うん、その地方の方ね、
うん、
久しぶりに見るからって楽しみに行かれて、その劇場がどうだったのトークあってもいいもんね。
まあだからこの話はリーサイでせずにしのぶさんに提供したかな、一ネタ。だから名古屋公演かなんかに行ったら前の席の人がそのしのぶさんがカーテンコールではしゃいでる姿を見て、大竹しのぶってああやってはしゃぐ人なんだっていうのを言ったら、一緒に来てた女性がえラジオだといつもああよって言って
そんな話してた
してたね。して
たっけ。それもうなんか俺が書いてますって喉から喉まで行ったっていう、
うん、
口
が
出さなかった、
うんうん、なんとか座とかいうのって地方ごとにあるじゃないですか、うん、なんか京都だと南座、名古屋だと三園座みたいな、東京で言うと、ね、うん、東京で言うと新橋演舞場ですよね、分かりやすいので。
そうだね、
まあ、歌舞伎座か、
うん、まあ、そうだね。
だからそういうなんかこう普段あんまり行かないようなところに足を運んでみるっていうのもなんかちょっと面白いなと思っているわけですけれども、あとは、なんかお知らせすること、麦坂46が、バースデーライブをやりますというので、それが、5月の19、20、21かな、火水木で東京ドーム 3days ということで、5月21日最後ラスト3日目は、梅澤美波さん、私は梅澤さんがまだ10代の頃のぎぼきという番組をやってました。梅澤みなみさんボキの番組やってました。
ボキの番組あったね。
梅澤さんにはですね非常に思い入れがあります。なんかその子がついに卒業になるのか、まだあの頃高校卒業したばっかりだったのになと思うと、非常にこう感慨深いものもありますが、もうチケット多分取れないと思いますが、何らかの形でですね、もし興味ある方に見ていただければというところでございます。であ
とさ、うん、石川君の担当ちょっとご案内が稲垣にも巡り巡ってきた、二次三次の二次フェスっていうのが5月の16、17だったかな。でそこさ、スオーさんごさんって何かあんのかなと思って、
何にもあの女何にも告知してなかったぞそんなこと。
まあラジオに告知などいらんっていう割り切りでやってる可能性あるけどね。
日フェススゴーサンゴにしてみてみようか。
あのね、ミューコミ担当してた時に、うん、夢追いかけるくんっていうシンガーソングライターが二三時所属なんだけど、うん、もう子さんなんだけど、よく来てくれて、もうそれこそ月に1回ペースぐらいで、
うん、
来ては吉田と蝶々橋やってくれるんだけども、それのよしみでもって二次三次さんのイベントは今度ありますけどいかがですかっていう、もちろん取材目的ね、
うん、
っていうことでご案内いただくことが頻繁にあって、いやそれで今度もそういえば二次フェス5月だななんて今パッと思ったもんだから、何してんだろうなみたいな、なんかいそうな、なんか仕事してそう
なんかやるんじゃないの、わかんねえけど、ごめんやんないかもしんない。全然俺さ興味ないもんね、なんか
担当タレントじゃないと。
のスゴさんが普段どんな配信してるのかも知らないもん。
なんか一応配信イベントあるみたいだよね、
うん、
なんか時間があって、
はいはい、
お宅でも楽しめる可能性あるからね、
はい、
見てみれるなら見てもらえた
ということで今週はこの辺で、石川ほんまブルーホンが結局休みでした。したっけまた。
結局休み。